広報長泉10月15日号お知らせ版ナンバー1277発行長泉町役場編集行政課電話055-989-5500郵便番号411-8668静岡県寸東郡長泉町中尖828ホームページhttp://japan.nagaizumi.org e-mail 行政@nagaizumi.org 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。町民憲章心と体を鍛え明るい街を作ります。今月は生涯学習だよりがあります。15日号の後続けてお聞きください。今月の表紙の写真は体育館で大勢の親子が笑顔で体操している様子です。楽しく健康づくり朝日テレビ祭り in 長泉開催。9月24日土曜日にウェルピア長泉で朝日テレビ祭り in 長泉が開催されました。親子体操教室と体幹体操教室では講師の田中光さんの指導のもと、参加者たちは音楽に合わせた体操や体幹を鍛えるトレーニングに挑戦し、楽しく体を動かしていました。情報ステーションプラス、北中周辺の交通ルールを再確認しましょう。北中周辺はゾーン30や時間帯通行規制などの交通ルールが定められています。一人一人が交通ルールを守り注意することで交通事故をなくしましょう。泉橋、自転車で通行する場合には車道の左側を通行しましょう。歩道を通る場合には自転車から降りて通行してください。時間帯通行規制、泉橋から北中学校前にかけての道路は児童生徒の通学路の安全確保を目的に時間帯通行規制が設定されています。月曜日から金曜日、土曜日日曜日休日を除く午前7時から午前8時は歩行者用道路となり、車両自転車許可車両を除くの通行ができません。ゾーン30、北中周辺の道路は生活道路における歩行者などの安全な通行を確保することを目的に最高速度時速 30km に定められています。区域内を自動車で通行する際は制限速度を守り交通安全に十分配慮してください。なお区域の一部は時間帯により通行規制があります。歩車分離式交差点、小木曽橋東側の交差点は歩車分離式の交差点です。横断歩行者と右左折車両による交通事故防止を目的に設置されています。歩行者が横断する際はボタンを押してください。スクランブル交差点ではないので斜め横断はできません。自転車は自動車と同じく信号に従ってください。問い合わせ地域防災課、電話 989-5505。
情報ステーションプラスを続けます。勤労者の皆さんへ、住宅資金、教育資金の利子補給制度をご利用ください。町では勤労者の皆さんが必要とする住宅資金、教育資金を静岡県労働金庫から借り入れる場合、次の要件を満たす方に利子を補給しています。住宅資金、利子補給対象限度額1件、1500万円、補助利率 0.5%、補助期間最長10年、補助要件、町内に自ら居住するための住宅を新築、増改築、または土地や土地建物の購入を予定している勤労者で、町税を滞納していない方、土地購入の場合、町内に1年以上居住している勤労者、または 町内に3年以上勤務している方など、教育資金、利子補給対象限度額1人300万円、補助利率 1.70%、補助期間最長5年、最長4年6ヶ月の据え置き期間を含む、補助要件、町内に1年以上居住する勤労者で、子どもなどが大学、短期大学、専修学校、高等学校などに進学在学する場合で、所得が800万円未満であり、町税を滞納していない方など、注意事項、静岡県労働金庫が定めた金利のうち、補助利率で算定した金額を補助します。資金の借り入れにあたり、静岡県労働金庫による審査があります。予算がなくなり次第、受付を終了します。なお、詳細はお問い合わせください。問い合わせ、産業振興課、電話 989-5516、静岡県労働金庫三島支店、電話 973-9111。 犬を飼っている方へ、飼い犬の登録などを行いましょう。犬の登録について、生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日から30日以内に、また生後90日以上を経過している犬を取得した場合は30日以内に登録しなければなりません。登録を行った際に発行された鑑札は必ず飼い犬につけましょう。登録場所、暮らし環境課、手数料3000円。転出などによる住所変更について、転出などにより犬の登録事項が変更となった場合は、変更後30日以内に届け出る必要があります。転出する場合、長泉町で交付された鑑札と愛犬手帳を持って転出先の市町村で手続き、なお長泉町へ届け出は必要ありません。転入または転居、町内で引っ越しをした場合、お持ちの鑑札と愛犬手帳を持って暮らし環境課で手続き、飼い犬の死亡届について、飼い犬が死亡した際は30日以内に死亡届の提出が必要です。提出先、暮らし環境課、持ち物、認め印、観察、愛犬手帳。狂犬病予防注射について、狂犬病から飼い犬を守るために動物病院などで年1回の狂犬病予防注射を受けさせましょう。注射実施後、注射済証が発行された場合は、暮らし環境課で注射済表の交付を受けなければなりません。手数料550円。ポッチとニャンチの愛の伝言版をご利用ください。家庭で飼っている犬、猫などの動物を譲りたい人と譲り受けたい人をつなぐ制度です。申し込み場所、暮らし環境課、対象動物、犬、猫など、利用方法、譲りたい人、伝言表に必要事項を記入し、ペットの写真とともに伝言板へ掲示、譲り受けたい人、伝言板を確認し、譲りたい人と直接電話などで話し合う。掲示期間1ヶ月。なお、営利目的での利用はできません。金銭面などのトラブルに、町は一切介入しません。問い合わせ、 暮らし環境課、電話 989-5514。 3ヶ月でマイナス 3kg チャレンジ教室全4回、参加者を募集します。健康的に減量したい方におすすめの教室です。保健師や管理栄養士、健康運動指導士が食生活や運動について支援します。生活習慣記録器を用いた活動量の確認も行います。なお、生活習慣記録器とは日常生活全般の活動量を知るための道具、高度な歩数計。時、12月8日木曜日、14日水曜日、平成29年1月26日木曜日、3月9日木曜日、午後7時から午後9時、ところ、ウェルピア長泉、対象、25から64歳で、運動・食事制限がない町内在住または在勤の方。定員24人。申し込み方法、窓口で直接または電話、E メールのいずれかで、1、郵便番号、住所、在勤者は勤務先名と住所、2、氏名、3、生年月日、年齢、4、性別、5、昼間連絡が取りやすい電話番号、6、教室名を伝える。申し込み期限、11月7日、月曜日。注意事項。定員を超えた場合は抽選とし、受講が確定した方に、11月22日、火曜日までに受講の可否を通知します。受付開始日、10月15日、から教室の終了日までの間に対象年齢の日が1日でもあれば受講可とします。託児はありませんのでお子さんを連れての参加はできません。体調に不安のある方や治療中の疾患がある方は医師の許可を得てお申し込みください。問い合わせ健康増進課、電話989-5510、 E メール増進アットマーク長泉。65歳以上の高齢者世帯の皆さんへ、無料の住宅防火診断を受けてみませんか。住宅からの出火防止、住宅火災による死者を減らすため、65歳以上の高齢者世帯を対象に無料の防火診断を行っています。防火診断では、消防職員などが住宅からの出火を防ぐため、65歳以上の高齢者世帯を個別に訪問して、各世帯における火器の使用状況や防火に関する日頃からの心がけなどの項目について確認をしています。申し込みは随時受け付けています。出火防止や安全のために防火診断を受けてみましょう。防火診断を受けるには、電話でお申し込みください。長泉消防署、電話 986-1199。 日程を調整し、訪問日時を決定します。町の消防職員と女性消防団員が自宅を訪問し、防火診断を実施します。なお、活動服を着用し、身分証明書を携帯しています。所要時間は30分程度です。火器を使用する器具の使用状況、電気コードやコンセントの管理状況、避難経路の状況などを点検し、住宅防火診断書を交付します。タコ足配線は、発熱、発火の危険があります。コンセントにたまったホコリも定期的に取り除きましょう。合計ワット数にも要注意。問い合わせ、長泉消防署、電話 986-1199。
情報ステーション、はじめはお知らせです。青木村宿泊助成券をご利用ください。町では国内姉妹都市長野県青木村の温泉旅館組合と提携し、宿泊費が割引になる助成券を発行しています。対象、町内に住民登録がある方、助成額1人1泊につき3,000円、連泊の場合200分まで、持ち物認め印、申請期限宿泊前、申請場所事前に宿泊予約を行い産業振興課で申請、利用は年間1人1回のみです。申請書や旅館一覧は産業振興課で配布しています。また町ホームページからもダウンロードできます。問い合わせ産業振興課、電話989-5516。11月は地震防災強化月間です。今年の強化月間の最重点項目は自助の推進です。地震が起きた時を想定し、身近な場所で危ないところはないか確認し、どのようにして身を守るか家族で話し合ってみましょう。スローガン、大事な人助けるためにはまず自分。問い合わせ地域防災課、電話989-5505。浄化槽の法定検査を受けましょう。浄化槽を設置している方は浄化槽管理者となり、浄化槽を設置した時のほか、年1回の法定検査を受けることが義務付けられています。忘れずに受けてください。検査機関、県生活科学検査センター、電話054-621-5863。県知事により指定された検査機関です。問い合わせ暮らし環境課、電話989-5514。障害児・障害者相談支援事業所サンライズは閉鎖しました。7月1日より障害児・障害者の方を対象に相談支援サービスを提供してきた相談支援事業所サンライズが9月30日に閉鎖となりました。町では毎月第1・第3火曜日に障害者相談を行っているほか、町内3カ所の障害者相談支援事業所でも障害に関する各種無料相談を行っています。ご利用ください。問い合わせ福祉保健課、電話989-5512。静岡県最低賃金が改正されます。県内の事業所で働くすべての労働者、パート・アルバイト含むに適用される静岡県最低賃金が10月5日水曜日に改正されました。時間額807円。特定の産業には産業別最低賃金が定められています。詳細はお問い合わせください。問い合わせ静岡労働局賃金室、電話054-254-6315。次は募集です。タブレット端末で新聞記事の閲覧講習会参加者を募集します。図書館ではタブレット端末で新聞記事を検索し閲覧することができます。より多くの皆さんに利用してもらうため、基本的な操作や閲覧方法を学ぶ講習会を開催します。時11月24日木曜日午後7時から午後9時、ところコミュニティ長泉。内容、タブレット操作、新聞記事検索。定員12人、定員を超える場合は抽選。申し込み期間、10月21日金曜日から11月8日火曜日。電話でお申し込みください。タブレット端末は町で用意します。問い合わせ町民図書館、電話988-7801。青年貢献制度活用講座参加者を募集します。 成年後見制度は認知症や精神障害などによる判断能力の低下があり、適切な意思決定が難しい方たちの財産や権利を守る制度です。成年後見人として活躍中の弁護士から制度の概要や実際の利用の流れについて学んでみませんか。時、第1回成年後見制度の基礎知識、11月18日金曜日午後1時30分から午後3時。第2回成年後見人の仕事、12月16日金曜日午後1時30分から午後3時。ところベルフォーレ、対象町内在住の方。1回のみの参加も可能ですが、2回参加できる方が優先です。定員15人程度、先着順。参加費無料。電話でお申し込みください。問い合わせ長寿介護課、電話989-5519。子ども育成課臨時職員を募集します。募集人数1人。応募資格、栄養士の資格を有し、パソコン操作ができる方。給与など詳細はお問い合わせください。問い合わせ子ども育成課、電話989-5528。子ども交流センター仮称の臨時職員を募集します。募集人数8人。応募資格、保育士の資格がある方優先。詳細はお問い合わせください。問い合わせ子育て支援戦略室、電話989-5573。第17回静岡県市長対抗駅伝競争大会応援団を募集します。町の代表選手が郷土愛を背負って各区間を激走します。各コースの沿道で熱い声援を送りましょう。時、12月3日土曜日。ところ静岡市内。集合時間午前6時45分。集合場所勤労者体育センター。草薙陸上競技場静岡市までバスで移動します。対象町内在住の方。定員35人、先着順。参加費無料。申し込み期間10月25日火曜日から11月13日日曜日。電話でお申し込みください。問い合わせ体育協会、電話987-5859。第44回長泉町卓球選手権大会参加者を募集します。時、12月4日日曜日午前8時30分から。ところウェルピア長泉。カテゴリーシングルス。一般男女、中学3年生以上。中学2年生男女、中学1年生男女、小学生男女、障害のある方。競技方法、トーナメント方式。参加人数による変更があります。参加費、小中学生200円、高校生以上400円。申し込み時にご用意ください。申し込み期間11月6日日曜日から20日日曜日。申し込み場所勤労者体育センター。問い合わせ体育協会、電話987-5859。明るい選挙啓発標語を募集します。明るくきれいな選挙の実現や投票への参加を呼びかける啓発標語を募集します。募集作品25文字以内で自作未発表の標語。対象県内在住の方。応募期限11月21日月曜日、消印有効。応募方法、はがき、ファックスまたはメールに、1、郵便番号、住所、2、氏名、振り仮名、3、年齢、学生は学校名と学年、4、電話番号、5、25文字以内の作品、漢字に振り仮名を記入し、郵送。 問い合わせ、県選挙管理委員会、電話 054-221-2050、 ファックス 054-221-2776、 郵便番号 420-8601、 静岡市葵区大手町 9-6、 E メールアドレス選管アットマーク PREF.静岡.lg.jp。 次は催しです。第21回産業祭を健康公園で開催します。産業の活性化で魅力ある町長泉へをテーマに、楽しくてお得なイベントが盛りだくさん。時11月27日日曜日午前10時から午後3時15分、ところ健康公園、内容農産物の即売、特産品プレゼント、品評会有料農産物の競売、農商工業者の出展、投げ餅、ご当地メンチカツサミットなど。詳細は広報長泉11月1日号の折り込みチラシにあります。駐車台数に限りがありますので、公共交通機関での来場にご協力をお願いします。問い合わせ、産業振興課、電話 989-5516。 秋のリサイクルフェアを開催します。町民図書館の資料を有効活用するため、保存期間が過ぎた雑誌、図書などを無料で お譲りします。時11月5日土曜日、6日日曜日、午前9時から午後6時、ところ町民図書館、資料がなくなり次第終了します。問い合わせ、町民図書館、電話 988-7801。 次は広域情報です。御殿場線沿線写真コンテスト、応募写真を募集します。御殿場線の魅力が伝わる写真を募集します。テーマ、御殿場線沿線の自然、風景、祭事などを題材とした作品。申し込み期限、平成29年1月31日火曜日。申し込み方法、御殿場市企画課へ応募シートと2L 版で印刷した写真を送付、もしくはメールに応募シートと写真のデジタルデータを添付して送信。応募シートのダウンロードなど詳細はホームページにあります。問い合わせ、御殿場市企画課、電話 0550-824421、 郵便番号 412-8601、 住所不要。ホームページアドレス http://www.gotenbasen.net。 E メールアドレス企画アットマーク city.gotenba.shizuoka.jp。
情報ステーションを続けます。次は掲示板です。第19回MOA 美術館長泉児童作品展を開催します。町内の児童が制作した書写や絵画約400点が展示されています。時11月6日日曜日午前10時から午後4時、ところコミュニティ長泉、直接会場にお越しください。問い合わせ、鈴木さん、電話090-3309-7899。 社交ダンス無料体験教室参加者を募集します。健康づくりや仲間づくりに社交ダンスを始めてみませんか。時11月10日木曜日、17日木曜日、24日木曜日、午後1時から午後4時。電話でお申し込みください。問い合わせ、小川さん、電話 090-5619-2999。 6261。広場の式バザーを開催します。時、10月29日土曜日、午前9時から午前11時。ところ、役場西側駐車場。雨天時は裏玄関前駐車場。内容、消しゴムハンコ、名札ホルダー、手作りハンドバッグ、遊び着、地場産野菜の販売など。持ち物、マイバッグ。10月28日金曜日午後1時から午後3時に役場西側駐車場でリサイクル用品を回収します。またバザー出店者を募集しています。出店希望の方はご連絡ください。問い合わせ山岸さん、電話987-0802。水泳同好会、若あゆ会、会員を募集します。クロールや背泳ぎなど一緒に泳いでみませんか？時、毎週金曜日午前9時30分から午前11時30分。ところ、ウェルピア長泉。対象、ワクワク健康教室で開催された水泳教室に参加したことがある方。入会費1,000円。別途、保険料がかかります。年会費5,000円。電話でお申し込みください。問い合わせ、安沢さん、電話987-4033。国の教育ローンをご利用ください。国の教育ローンは、入学時や在学中に必要となる資金を融資する公的な制度です。対象、高等学校、短期大学、大学、専修学校などに入学、在学する方の保護者。所得により制限があります。融資額、1人350万円以内。利率、年 1.9%、固定。母子家庭の方などは年 1.5% です。平成28年5月10日現在。返済期間15年以内。母子家庭の方などは18年以内です。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、教育ローンコールセンター。電話 0570-008656 ナビダイヤル。三島マンドリーノドルチェ定期演奏会を開催します。マンドリンの演奏をお楽しみください。時、11月13日日曜日午後1時30分から。ところベルフォーレ。演目、シャンソンメドレー、タイスの瞑想曲など。入場料無料。直接会場にお越しください。問い合わせ、望月さん。電話、986-9783。国際交流土曜サロン、会員を募集します。外国の方と友達になりたい方や、話を聞いてみたい方、会員になってみませんか？時、毎月第1、第3土曜日、午後2時から午後4時。ところベルフォーレ。内容、第1土曜日外国人ゲストの話、第3土曜日外国人講師による英会話レッスン。年会費4,000円、講師料お茶代を含む。英会話レッスンは会員以外の方も1回500円で参加できます。電話でお申し込みください。問い合わせ、吉川さん。電話、986-4664。市民公開講座、参加者を募集します。時、11月3日、祝日、午前11時から正午。ところ、静岡医療センター、清水町長沢762-1。演題、 排泄は生きる基本で健康のパラメータ。参加費無料。直接会場にお越しください。問い合わせ、静岡看護学校。電話 976-5455。 掲示板に掲載を希望される方は次のことにご注意ください。 1. 原稿には時、ところ、内容、対象、定員、参加費、申し込み期限、問い合わせ先、電話番号を記載してください。 2. 開催日、申し込み期限は広報発行日の10日以降に設定してください。 3. 掲載は町内で無料で開催されるものを優先させていただきます。 4. 情報は紙面の都合上、内容の省略及び掲載できない場合があります。 5. 原稿の提出期限は掲載を希望する広報発行日の1ヶ月前とさせていただきます。長泉の文芸、今月は川柳です。下長久保、遠藤松江さん。謝罪する全責任は私です。鮎壺、風間恵子さん。欲しいのは昔タイプのかき氷。下長久保、勝俣武子さん。いつ見ても寅さんやはり暖かい。駅中、山口吉良さん。変人が欲しい役目になるくらい。池田、仲間駅人さん。私を丸くしたのはピンク色。駅中、米山明日香さん。探すなら汚れた方の白の中。以上、川柳さくらの皆さんでした。次は9月分の投稿です。南一色、深沢邦夫さん。古き日を忘れし人の多き世に、若き日語るともありがたき。竹原、出村美恵子さん。今日の月、見ているでしょうか、あなたなら。紅茶にクッキー、脇に置きいて。駅中、上白佐藤さん。踊り子のひ孫は町の夏祭り。原、古谷清俊さん。鈴虫の奏でる音色、秋を呼ぶ。総ヶ原、勝又郁夫さん。父の命、長きと願う、たんやかな。上戸刈、高橋茂雄さん。登り口、探してみたい虹の橋。南一色、上杉光さん。いざいかん、梅の木沢に蛍狩り。長泉の文芸では皆さんからの俳句、短歌、川柳などをお待ちしています。投稿多数の場合は初めての方を優先させていただきます。郵便番号411-8668、行政課、長泉の文芸係宛。電話番号を忘れずに記入してください。すべての漢字に振り仮名と短歌では区切りを一文字開けてください。本でブレイク、新着本紹介。はじめに一般書。子供に作ってあげたい最新版スポーツ飯。新庄時子監修、A出版社。スポーツをする人にとって食事もトレーニングの一つ。特に成長期の子供には栄養バランスも大切です。本書ではバランスの良い食事のほか、簡単に作ることができる一品物やデザートなど多彩なレシピを紹介。普段の食事としても楽しめるので、カロリーや栄養バランスが気になる人にもおすすめです。人様お断り。ジェリーカプラン著。安原和美役、三省堂。 高速道路ファンテ町、佐滝義弘町、中央公論新社。40歳の言い訳、佐伯和著、双葉社。800年後に会いに行く、河合寛治著、幻冬社。室町無頼、垣根良介著、新潮社。次は児童書です。隅田川の妖怪教室、隅田川妖怪絵巻プロジェクト編、講談社。アニメやゲームなどを見て妖怪のことを知っているよという人は多いけれど、妖怪を探したことがある人はいますか？この本では東京の小学校で行われた授業をもとにして、妖怪の探し方やオリジナル妖怪の作り方などを紹介しています。皆さんの近くにも妖怪がいるかも。この本をヒントに妖怪を探しに行ってみませんか？体の元気大作戦、野井慎吾著。星になった子ネズミ、手島裕介作。ダーウィンと旅して、ジャクリーン・ケリー作、斉藤美智子役。僕の金魚を奴らが狙う、武田美穂作。熊さんどこ、ジョナサン・ベントレー作、林キリン役。11月のお話会開催日のお知らせ。火曜お話会第2火曜日、11月8日午前10時30分から午前11時。土曜お話会、毎週土曜日、11月5日、12日、19日、26日、午後2時から午後3時。町民図書館はコミュニティ長泉1階、電話988-7801、開館時間午前9時から午後6時、休館日毎週月曜日、祝日休日を除く、毎月第1木曜日、1月、5月、8月を除く。長泉の豆知識。徳川家康を祀る神社東照宮。全国には徳川家康を祀る神社東照宮が多く存在しています。栃木県の日光東照宮は本宮として、静岡市の久能山東照宮は家康を最初に祀った神社として知られており、元長久保には尾長屋東照宮があります。明治維新後、徳川家は江戸、東京から駿府、静岡に移され、旧家臣団は各地に散らばり、生活の場を求めていました。そのような状況の中、元長久保にも78個の旧家臣たちが移り住みました。家臣たちは家康への恩を思い、明治3年1870年に久能山から東照宮を勧請し、東照宮遥拝所を建て、後に名称も東照宮とし、大正5年に現在地へ移転しました。言葉の説明。勧請とは、神仏の分身分霊を他の地に移して祀ること。言葉の説明終わり。10月1日現在の町のデータ。総人口、男性21531人、5人減りました。女性21389人、6人減りました。合計42920人、11人減りました。世帯数17931世帯、2世帯減りました。うち外国人、男性186人、女性180人、合計366人、世帯数177世帯。9月の救急出場件数114件、急病76件、交通事故9件、その他29件。 9月の火災発生件数0件。火災の問い合わせ、電話983-0105。9月の人身交通事故発生件数36件。傷者53人、死者0人。季節風。先日、髪をバッサリ切ってみました。その結果、夏に買った秋服が似合わなくなってしまいショックを受けました。早く着たいと思っていた服ですが、髪が伸びるまで着れません。柳。11月の相談。はじめに、総合相談センター、役場、北館2階で行われる相談です。問い合わせは、総合相談室、電話989-5501。総合相談、消費生活相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後4時。法律相談、予約が必要です。定員8人。16日水曜日、午後1時から午後4時。予約開始、2日水曜日。多重債務相談、予約が必要です。定員6人。9日水曜日、午後1時30分から午後4時30分。予約期限、8日火曜日。交通事故相談、8日火曜日、22日火曜日、午前10時から午後3時。人権相談、18日金曜日、午前10時から午後3時。行政相談、8日火曜日、25日金曜日、午前9時から午後4時。次は、総合福祉事務所、役場北館1階で行われる相談です。問い合わせ、福祉保健課、電話989-5512。障害者相談、予約が必要です。1日火曜日、15日火曜日、午前10時から午後3時。次は、ウェルピア長泉で行われる相談です。問い合わせ、健康増進課、電話986-8760。乳幼児健康相談、成人健康相談、10日木曜日、24日木曜日、午前9時から午前11時。栄養相談、予約が必要です。毎週月曜日から金曜日、午前9時30分から午後3時30分。次は、泉の里で行われる相談です。問い合わせ、社会福祉協議会、電話987-7680。暮らしの相談、法律、予約が必要です。定員4人、22日火曜日、午前10時から午後3時、予約開始、10月26日水曜日から。次は福祉会館で行われる相談です。問い合わせ、社会福祉協議会、電話987-7680。福祉総合相談、毎週月曜日から金曜日、午前8時15分から午後5時。主外相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後4時。身体障害者相談、22日火曜日、午前10時から午後3時。なお、身体障害者相談の問い合わせは、身体障害者福祉会、社会福祉協議会内、電話987-7680。次は、コミュニティ長泉で行われる相談です。問い合わせ、ひまわり相談室、電話989-7830。ひまわり青少年相談、毎週火曜日から土曜日、午前9時から午後4時。以上、11月の相談でした。最後のページです。 11月1日から11月15日、救急協力医。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレフォンサービス、電話 055-983-0115。 はじめに外科。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜日祝日休日午前8時から午後6時。1日火曜日、近藤クリニック 925-2420 沼津市岡宮。2日水曜日、桜井町科 994-1008 裾野市三宿。3日祝日、森重委員 931-2511 沼津市蟹生堂江川。おなり橋栄クリニック 952-2525 沼津市八幡町。4日金曜日、沼津大山クリニック 954-2274 沼津市大手町。5日土曜日、池田病院 986-1212 長泉町本宿。6日日曜日、関外科 921-2185 沼津市花園町。五十嵐クリニック 934-6700 沼津市茂。7日月曜日、田沢委員 962-1205 沼津市大手町。8日火曜日、東委員 921-5520 沼津市高沢町。9日水曜日、大沢クリニック 929-1313 沼津市若葉町。10日木曜日、池田病院 986-1212 長泉町本宿。11日金曜日、寸東整形 922-8855 沼津市高沢町。12日土曜日、精霊沼津 952-1000 沼津市松下。13日日曜日、西片外科 921-1333 沼津市共栄町。山本整形外科循環器科 989-8111 長泉町南一式。14日月曜日、清水館委員 993-2323 裾野市茶畑。15日火曜日、東岡クリニック 941-8269 清水町柿田。次は内科。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜日祝日休日午前8時から午後6時。1日火曜日、近藤クリニック 925-2420 沼津市岡宮。2日水曜日、森委員 966-2017 沼津市石川。3日祝日、紀藤クリニック 999-4810 長泉町本宿。沼津リハビリテーション 931-1911 沼津市上鹿抜き万田ヶ原。須山診療所 998-0006 裾野市須山。4日金曜日、林委員 931-1120 沼津市住吉町。5日土曜日、池田病院 986-1212 長泉町本宿。6日日曜日、酒井委員 975-8021 長泉町竹原。大井委員 922-8886 沼津市北高島町。東名裾野病院 997-0200 裾野市三宿。7日月曜日、柿田川委員 973-3601 清水町柿田。8日火曜日、本村クリニック 969-0001 沼津市大塚。9日水曜日、新井クリニック 992-0811 裾野市久根。10日木曜日、菊池クリニック 989-5788 長泉町桜堤、11日金曜日、今井委員、921-3211、沼津市さつき町、12日土曜日、大橋内科小児科、992-2800、裾野市佐野、13日日曜日、花クリニック、987-9145、長泉町下戸狩、福祉クリニック、932-3553、沼津市下鹿抜き、藤井原、高桑委員、997-0486、裾野市岩波。14日月曜日、佐箱クリニック、999-3850、長泉町中戸狩。15日火曜日、清水館委員、993-2323、裾野市茶畑。次は小児科。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜日祝日休日午前8時から午後6時。1日火曜日、龍神委員、988-3133、長泉町下戸狩。2日水曜日、田中委員、921-2053、沼津市高島町。3日祝日、与座小児科、967-5722、沼津市原。4日金曜日、鈴木ファミリー、960-0333、沼津市一本松。5日土曜日、杉谷小児科、923-6543、沼津市津々井町。6日日曜日、白十字小児科、933-5111、沼津市下鹿抜き万場。7日月曜日、佐久間小児科、992-6303、裾野市茶畑。8日火曜日、西村委員、971-6510、長泉町下戸狩。9日水曜日、大橋内科小児科、992-2800、裾野市佐野。10日木曜日、星野委員、962-0782、沼津市三能台。11日金曜日、丸山小児科、981-8577、清水町道庭。12日土曜日、龍神委員、988-3133、長泉町下戸狩。13日日曜日、佐久間小児科、992-6303、裾野市茶畑。14日月曜日、与座小児科、967-5722、沼津市原。15日火曜日、田中委員、921-2053、沼津市高島町。次は耳鼻科です。午前8時から午後5時、3日祝日、静岡医療センター、975-2000、清水町長沢。6日日曜日、神出耳鼻咽喉科、0545-533321、富士市伝房。13日日曜日、沼津島田耳鼻咽喉科、924-0780、沼津市杉崎町。次は眼科。午前8時から午後5時、3日祝日、本田桜眼科、951-1365、沼津市大手町。6日日曜日、静岡医療センター、975-2000、清水町長沢。13日日曜日、中野森眼科、921-3217、沼津市緑ヶ丘。次は産婦人科。午前8時から午後5時。3日祝日、前川産婦人科、999-0300、長泉町下長久保。6日日曜日、稲垣レディース、926-1709、沼津市宮前町。13日日曜日、沼津市立病院、924-5100、沼津市東市寺。次は歯科。午前9時から午後3時。3日祝日、瀬川歯科医院、 988-8904長泉町桜堤6日日曜日関歯科クリニック981-2633清水町的場13日日曜日武田歯科医院989-3638長泉町本宿沼津夜間救急医療センター電話055-926-8699沼津市日の出町 1-15 診療科目は外科、内科、小児科平日午後8時30分から翌朝7時土曜日、日曜日、祝日、休日午後6時から翌朝7時三島メディカルセンター電話055-972-0711三島市南本町4-31診療科目外科、内科、小児科平日午後6時から午後10時土曜日午後2時から午後9時日曜日祝日休日午前9時から午後9時協力医が変更される場合がありますので事前に電話で確認してください救急協力医テレフォンサービス電話055-983-0115これで広報長泉10月15日号ナンバー1277を終わります引き続き障害学習だよりをお聞きください
楽しく学ぶを応援します障害学習だより平成28年10月15日ボル157発行長泉町教育委員会障害学習課郵便番号411-0943長泉町下戸狩1283-11コミュニティ長泉内電話986-2289ファックス988-7802 E メール障害アットマーク長泉 .org 平成29年成人式のお知らせ開催日平成29年1月8日日曜日会場長泉町文化センターベルフォーレ受付午前10時から開始午前10時30分対象平成8年4月2日から平成9年4月1日生まれの方当日は成人式実行委員会による思い出のアルバムスライドショーを上演します対象者には11月末までに案内状を発送する予定です現在長泉町に住民登録のない方で参加を希望される方は障害学習課へ電話または E メールで次の項目をお知らせください1、氏名2、案内状の送付先3、生年月日4、電話番号、連絡先のびすま通信のびすまを見に来てください毎週水曜日の放課後に小学校のグラウンド雨の時は体育館で自由に遊ぶのびすまを実施しています今年度も3小学校の登録者と放課後児童会を合わせた子どもたちがのびのびと元気いっぱいに過ごしています。のびすまは子どもたちの笑顔のために集まったスタッフをはじめ、地域の方々や保護者の皆さんが遊具の準備や見守りをしてくださることで成り立っています。日頃の子どもたちの遊びの様子やスタッフの活動をぜひ見に来てください。家庭教育を考える協調月間。家庭は子どもたちの健やかな育ちの基盤であり、すべての教育の出発点です。しかし、子育てや家庭教育を支える地域環境が大きく変化し、家庭における教育力の低下が指摘されるようになりました。県では家族が一緒に過ごし、コミュニケーションを深める日、それぞれの家庭で月に1回都合の良い日に設定を家庭教育の日とし、11月は家庭教育を考える協調月間としています。 また町では毎月第一日曜日を家庭教育の日としています。皆さんもこの機会に家族で一緒に過ごしながら家庭教育について考えてみませんか。一人で悩んでいませんか。11月12日から11月25日は女性に対する暴力をなくす運動週間です。夫、恋人などのパートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアルハラスメント、ストーカー行為など、女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で、克服すべき重要な課題です。内閣府男女共同参画局では、これら女性に対する暴力の問題に対する社会における認識をさらに深めていただくため、11月12日から11月25日を女性に対する暴力をなくす運動週間としています。暴力はいかなる理由であっても、どんな間柄であっても許される行為ではありません。相手との関係が辛い、何かおかしいと感じていたら一度ご相談ください。内閣府男女共同参画局 DV 相談ナビ電話0570-055210ここに電話。相談してみることで一人では気づかなかった解決方法が見つかるかもしれません。一人で悩まずご相談ください。文化財展示館から。大峰英遺跡の発掘調査速報。現在南伊敷に所在する大峰英遺跡の発掘調査を行っています。大峰英遺跡は縄文時代中期の遺跡として知っていましたので、開発に先立ち発掘調査が行われることになりました。今回は発掘調査の様子を紹介します。調査は6月から始まりました。土器や石器などの遺物はすでに1万9000点ほど出土しています。土器は縄文時代の早期から中期にかけてのものが出土していますが、中でも今から4500年ほど前の縄文時代中期の井戸尻式反り式と呼ばれる形のものが多く見つかっています。石器では狩猟に使った矢の先につける石属や木の実などをすりつぶすための石皿やすり石などがあります。遺構は縦穴式住居の跡や穴を掘り土器を埋めた埋め亀というものも見つかっています。調査は来年まで続くので、もっと多くの発見があると思われます。次回の報告をご期待ください。クスノキ学級高齢者学級第5回教養講座のお知らせ。時11月12日土曜日、開演時間午後1時30分から。ところベルフォーレホール。内容落語。出演者柳谷甚五郎氏。皆さんぜひご参加ください。今後の予定。平成29年1月21日土曜日、新春隠し芸大会。3月16日木曜日、閉休式、音楽鑑賞、ミュージックラボファミリア。クスノキ学級生募集。クスノキ学級生を随時募集しています。お問い合わせは、生涯学習課、コミュニティ長泉内まで。松崎町西伊豆町体験ツアーを開催。災害時相互応援協定を結んでいる松崎町および西伊豆町と交流を深めるため、9月4日日曜日に青年受講生9名、町内在住小学4年生から6年生の子どもたち20名、計29名が参加し、松崎町西伊豆町体験ツアーを開催しました。 NPO 法人伊豆自然学校での丸太壁掛け陶芸作り、伊豆小石作りや鰹節削り体験などアメプログラムを実施しました。毎年11月は子ども・若者育成支援協調月間です。11月は静岡県子ども・若者育成支援協調月間となっています。期間中は広報啓発活動の推進をはじめ、家庭や学校、職場、地域社会が一体となって青少年健全育成の一層の充実を図る活動を行います。 町の青少年健全育成の主な活動として、静岡県下で推進している青少年声かけ運動の推進の呼びかけがあります。この運動は平成12年11月に始まり、青少年育成会議や PTA などの青少年健全育成に関わる方々の協力で参加累計36万人を突破しました。声かけは自分が見守られているという気持ちを高め、応援しているよというメッセージにもなります。声をかけられた子どもたちは5年後、10年後に声かけのできる大人になると言われています。ぜひ皆さんも声かけ運動に参加しませんか？活動は障害学習課にお申し込みいただき、声かけ運動実行証、バッジを受け取ることで始まります。地域の皆さんで青少年の健やかな成長を支援していきましょう。ご協力をお待ちしています。長古連子ども作品展が開催されました。長古連長泉町子ども会育成連合会主催の平成28年度子ども作品展が9月3日土曜日から4日日曜日の間、コミュニティ長泉2階展示室で開催されました。夏休みに創作された509点に上る子どもたちの作品が会場内に展示され、多数の来場者でにぎわいました。絵画、書写、工作、手芸の各部門別に、金賞、銀賞、銅賞及び優秀作品賞、来場者投票による長古連賞が贈られました。9月17日土曜日にコミュニティ長泉2階展示室で表彰式が行われ、入賞者に賞状と副賞が授与されました。絵画部門、金賞、塚本千尋さん、銀賞、二村明子さん、銅賞、杉山心菜さん、長古連賞、清和ハノンさん、書写部門、金賞、渡辺真央さん、銀賞、中田琴美さん、銅賞、小坂桃子さん、長古連賞、斉藤優さん、工作手芸部門、金賞、松下新さん、銀賞、島谷恵子さん、銅賞、鈴木修馬さん、長古連賞、黒木桜子さん。これで障害学習だよりボル157を終わります。次回は広報11月1日号です。それまでお元気でお過ごしください。 NVC